愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい御名を今日もこのところから賛美いたします。神様が今日も週の初めの日に私たちを呼び集め、私の言葉を聞きなさいと御言葉を与えてくださること、命の言葉を与えてくださることを感謝いたします。私たちも日々揺れ動くこの世の状況の中にあって、今ひとたびあなたの御声を求め、あなたの言葉を心に蓄えていくことができますようお導きください。これからのひととき一切をお委ねし、愛する様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この前、新年に入ったかと思ったら、早くも1月の第4主日下旬に入ってきました。寒い日も続きますが、皆さん体調いかがお過ごしでしょうか。今日は初めに皆さんと共に一つの絵を見てまいりたいと思います。一枚送っていただくと、皆さんこの絵を見られたことがあるでしょうか。私のようにですね、あまりこういう絵画とか絵に詳しくないという方も、この絵はですね、一度は見られたことがあるかもしれません。この絵はですね、19世紀フランスの画家ジャン・フランソワ・ミレーという画家が描いた種をまく人と呼ばれる絵です。この絵は今日の説教の箇所をテーマにしてミレーが描いたということで、私はこのような絵画とかですね、芸術について詳しくないというか、私がこういうことを話そうとするならですね、いやちょっと待てと言われそうな気がするんですね。それはなぜかというと、この教会には前の方に座っておられる、油絵を描かれる、素晴らしい油絵を描かれるですね、兄弟姉妹がおられたり、可愛い絵本を描かれる姉妹もおられたり、また教会の玄関にですね、作品を飾られるほどの、そういう芸術性を持った牧師夫人もおられますし、この私がですね、こういう芸術を語るというのはちょっとふさわしくないような気もします。さらに若者たちや、子ども集会のスタッフも、気づいているというか、思っているかもしれませんが、私がよく紙芝居など自分で書いて出すんですけれども、私の絵はよく言うならば、味があるというかですね癖が強いというか、正直うまくないというかですね、こう独特なものなんですね。なので、そういう私がこの芸術を語るというのは、ふさわしくないなと、あなたが語るかと思うわけです。私の芸術レベルについての話は、ここまでにして、私たちは今日イエス様がされた例え話を御言葉から見ていきますけれども、このミレーが描いた種をまく人、この絵も少し思い浮かびながらですね、思い浮かべながらご一緒に聖書を見てまいりたいと思います。今日の箇所は少し長い箇所をお読みいただきましたけれども、一つのまとまった話ですので、また何よりも今日は御言葉を聞くことについて、ご一緒に見ていきたいと願いますので、このところ続けてお読みしてまいりたいと思います。はじめに1節から3節まで、続けて1節から3節まで、長いですけれども、ご一緒にお読みしてまいりたいと思います。1節から3節まで、はい。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まったので、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆湖の近くの陸地にいた。イエスは多くのことを例えによって教えられた。こう言われた。よく聞きなさい。種をまく人は種まきに出かけた。一節を見るとですね、このところでイエス様が教えられた場所というのが、興味深いなと思います。イエス様はステージの上に上がって皆さん聞きなさいって言ったわけではありませんでした。イエス様が語られた場所、それは 湖に浮かぶ船の上でした。そして船で腰を下ろし、岸辺にいる人々に話をされました。まあ、これは現代ではなかなか見られない光景ではないでしょうか。なぜイエス様はわざわざ船の上で語る必要があったのでしょうか。それは距離が必要だったからです。この4章に入る前のマルコの3章において、人々はイエス様のことをもう熱狂的に慕ってですね、イエス様、私を癒してください、少しでも触れたい、そういう人たちがイエス様のもとにたくさん集まってきていました。そのような人々に対してイエス様はこのところであえて距離をとって、まずは聞くものになりなさい、私の話を聞きなさい。イエス様はこの距離を必要とされました。そして2節を見ると、イエス様は群衆に例えを用いて話されたとあります。まあ、普通例えというとですね、分かりにくいことを分かりやすくするために語るものが例えですね。私も聖書の中で例え話を用いるときには、2000年前の事柄をどうやって現代において皆さんに分かっていただけるだろうか、共有できるだろうか、そのために例えを用いるわけですけれども、イエス様がこのところで例えで語られるのは、ただただ聞いた群衆に分かりやすく伝わってほしい、分かりやすく分かりやすくというためではありませんでした。まあ、このことについては後ほどご一緒にまた見てまいりたいと思います。また3節においては、イエス様はよく聞きなさいと言われます。よく聞きなさい、このイエス様の呼びかけは、今開きませんけれども、申命記の6章4節、聞きなさい、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である、という、この御言葉はユダヤ人が通称シェマというふうに言ってですね、大切にしている、そのような御言葉ですけれども、この御言葉と響くような、共鳴するような、そういう御言葉です。神様は今日も私たちに、まずは聞きなさいって、そのように呼びかけておられます。私たちの周りには実に多くの声があります。先週も多くのニュースがあったと思います。テレビやネット、またニュース、特に最近ではコロナをはじめとした消極的で、それを見続けていたら落ち込んでしまうような、そんな情報が行き交っています。また周りの人々からの言葉で、ある時はまた自分の内側からふつふつと湧いてくる言葉で、私たちが落ち込んでしまうことがあるかもしれません。しかし私たちがそのような誤った声を第一とし、その声ばかりに耳を傾けるのではなく、私たちは今日この週の初めの日に、イエス様の真実な声に耳を傾けてまいりましょう。ここで多くの群衆たち、集まってきた者たちは何を期待していたでしょうか。イエスは次に何をするんだろうか、どんな奇跡を私たちに見せてくれるんだろうか、どんな珍しい話を私に聞かせてくれるのだろうか、そのように集まってきた人たちにイエス様が語られた例え、それは種まく人についての例えでした。イエス様がされた例え話、続けてここも4節から7節まで、イエス様がされた種まく人についての例え話、4節から7節まで続けてお読みしましょう。3、はい。まいているとある種が道端に落ちた、すると鳥が来て食べてしまった。別の種は土の薄い岩地に落ちた、土が深くなかったのですぐに根を出したが、日が昇るとしおれ、根付かずに枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちた、すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかった。イエス様は3節で種まくものを登場させ、そして初めに3種類の土地に種をまく、そのような様子をこのところで語られます。まあ、皆さんは種というと、まあ、日本ではどんな種が思い浮かぶだろうかと私も考えました。皆さんはどうでしょう。柿の種か、 スイカの種か何の種かいろいろ思い浮かぶかもしれませんが、これを聞いていた当時の人々が思い浮かんだ種、それは間違いなく麦の種だったでしょう。大麦、小麦、その主食としていた麦の種。これは非常に群衆たちにとってはもうとても身近な例えでした。イエス様はそのように人々に歩み寄り、分かりやすいそのような例えのテーマを、興味関心があるそのような話をされました。そして私たちが初めに確認しておきたいこと、それはこの当時イスラエルに住んでいた農夫たちがどのように種をまいていたかということです。初めにミレーの種まく人の絵をご一緒に見ましたけれども、この地方の農夫がどのように種をまいていたか、それは畑にまずバーッと種をまいて、そして種をまいた後に隙を入れるんです。そして隙を入れてその地に入れ、その地の土を掘り起こし、種の上に土をかぶせる、そのような種まきの方法をしていました。まあ、このことを知らないとですね、今日の例え話を聞いたときに、なんでいろんなそういう地に種をまいているんだって、種がもったいないじゃないかって、そう思われるかもしれません。普通は確かに畑を好きで耕して良い地にしてから種をまく、これがまあ日本人の考えかもしれません。しかし当時は順番が違います。そのような方法でイスラエルの農夫たちは種をまいていた。そのことによって4節にあるように、ある地は、ある種は畑を通る道端に落ちました。しかしそのような種は根付くことがなく鳥に取られていきました。また5節を見ていただくと、5節ではまたある別の種が今度は岩地に落ちました。この岩地、これはどのような土地であったか。岩地とはもう見るからにもゴツゴツしている土地ではなくてですね、岩の上に薄い土がかぶさっている、そのような地です。ですからその土地は太陽の熱で温まりやすくてですね、種からすぐに芽は出すものの、6節にあるように下に根を張ることができない、岩が邪魔して塞いで根を張ることができない、そのような土地でした。さあ3番目の土地、7節を見ると、茨の土地に落ちた、そのような種について語られています。この場合、茨が土の養分を吸い取ってしまって、肝心な蒔いた種が土から栄養を取ることができない、十分に成長し実を結ぶことができない、そのようなことが語られています。これまで出てきた3つの土地、道端にまかれた種、また岩地、また茨、それぞれの土地とは違って唯一実を結んだ、そのような土地がありました。それはどのような土地であったでしょうか。8節9節ご一緒にお読みしてまいりましょう。8節9節続けてお読みいたしましょう。3、はい、の位置に落ちた、すると60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた、聞く耳のあるものは聞きなさい。8節に戻っていただくと、ある種は良い地に落ちて実を結び30倍、60倍、そして100倍になったってあります。これをその当時聞いていた群衆はきっと驚いたはずです。こんな収穫は聞いたことがないって、まあ、普通であればですね、その当時の人たちは知っていたか、蒔いた種がまあ最大であっても、まあ、10倍ぐらいじゃないかって、増えたとしてもそう考えていたでしょう。しかしイエス様が語られたその収穫量、それはそれをはるかに超える30倍、60倍、そして100倍になるんだってイエス様は語られました。ここまで種まく者が蒔いた種が4種類の土地でどのような結末をたどったのか、その光景を見ました。 さあここまでイエス様が語られた例え話を私たちは見ましたけれども、ではこの例え話は一体どのような意味があって私たちに何を語っているのか、イエス様はこのことを通して何を語りたいと願っておられるのでしょうか。続く10節から12節までこの例えの意味を私たちはこの後から見てまいりましょう。10節から12節まで、このところも3節続けてお読みいたしましょう。3回。さてイエスだけになった時、イエスの周りにいた人たちが12人と共にこれらの例えのことを尋ねた。ほねイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちにはすべてが例えで語られるのです。それはこうあるからです。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されること。十節に戻っていただくと、ここではイエスだけになったとき、そのようにあります。気づかれた方もおられるか、いつの間にか先ほど集まってきた群衆たちの姿が見えなくなっています。はじめはああイエスだ、今度は何をしてくれるんだって熱狂的に集まっていたあの群衆たちが、イエス様が自分の期待するものと違う話をされたら理解できない、解散していったのでしょう。そしてそこに残ったのはイエス様の周りにいた人たち、そして12人の弟子たちでした。このイエス様の周りにいた人たち、これはきっと3章に出てきたイエス様の話に聞き入り、この人たちこそ神の家族だ、そう呼ばれた人たちではないでしょうか。しかしその者たちであっても、また12人の弟子であっても、イエス様の例えについては理解することができませんでした。いつも近くにいた彼らが理解できないのであれば、都合の良い時だけ集まってきた群衆たちがイエス様の例えを理解することはなお難しかったかもしれません。ただ群衆たちは弟子たちのようにイエス様の例えについて尋ねることはしませんでした。理解できないまま去っていったのです。しかし弟子たちと神の家族はこのところで問い続けました。十節にはその例えのことを尋ねたって一言ありますけれども、これをもともとの言葉で見ると尋ね続けたって、継続してもう熱心に尋ね続けたって、そういう言葉です。その状況、わからない状況をそのままにしておくことなく、イエス様に熱心に御言葉について問い続ける、尋ね続ける、そのような姿があります。私たちも時に神様に問うことがあるでしょう、尋ねることがあるでしょう。しかしそれはどちらかというと状況について私たちはイエス様に尋ね祈り問うことがあるかもしれません。神様、なんでこんなことが起こるんですか、私はこんな時どうすればいいんですか。しかし私たちはイエス様の御言葉について尋ね求めるものでありたいとも願います。11節と12節ではイエス様がなぜわざわざ例えを用いて語られたのか、その理由が明かされています。イエス様の例え、それは全ての人が簡単に理解できるために語られたものではありませんでした。イエス様の例えは信じるものとそうでないもの、それをより分けるような、そのような意味もあるんだ、このところでは語られています。また12節を見ていただいたときに間違えてはいけないのは、イエス様が人々を許さないようにあえて例えを語られたというわけではありません。聞く耳を持とうとしないで去っていく外の者には御言葉を理解することができないのだということです。イエス様は彼らが聞いて そして悟ってほしいと願っています。しかし彼らはその固くなさを変えることができず、またイエス様も彼らの固くなな心を無理やり砕いて信じろってそういうふうには言われませんでした。続く14節からこれまでの例えの解き明かしがされていきます。続く14節15節をご一緒に皆さんと共にお読みしてまいりたいと思います。14節15節イエス様がされた例えの意味、ご一緒にお読みしてまいりましょう。2節続けてお読みしましょう。3、はい。種まく人は御言葉をまくのです。道端にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くとすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去ります。14節を見ると種とは何を指しているのか、それは命の御言葉であるとわかります。その命の言葉を語り神の国の福音を述べ伝える種まくもの、それはイエス様です。そして種まく人が御言葉をまいた土地、何にイエス様は御言葉をまいたのか、それはその土地は私たちの心を指しています。15節からは一つずつの土地についてイエス様が触れながら私たちの人間のさまざまな心の在り方について語られています。15節まずは道端にまかれた土地について、それはどのような人の心であるのかイエス様は語られます。そのような土地はこの道端、この道は畑に縦横にこう通っている、そのような土地でした。その道端は人々に足で踏み固められ固くなった道でした。そのような土地、それは私たちのどのような心を表しているでしょうか。それは御言葉に無関心な私たちの心です。まさしくこの地面のように固くなり、聖書の言葉、御言葉、それは私とは関係ない、それは2000年前のものであって、それは別の国の人々に語られた言葉であって、今の私たちには関係ないのだという、そのような心、そのような固くなな心のことを表しています。そのような心のままではせっかく語られた命の言葉、それは鳥に奪われ、また悪魔に持っていかれてしまいます。続く16節17節では2つ目の地、岩地にまかれた種、それについての解き明かしがされています。16節17節岩地にまかれた種見てまいりましょう。ご一緒にお読みしましょう。3、はい。岩地にまかれたものとはこういう人たちのことです。自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。二つ目の土地、岩地という土地は岩の上に薄い土がかぶさっているだけの土地でした。その土地は水分と養分を蓄えることができず十分に成長することができない、根を張ることができない土地でした。これは私たちが御言葉を蓄えることができず信仰をすぐになくしてしまう、このような姿勢を表しています。そういう人はここにあるように困難なことが起きたときこう言うでしょう。クリスチャン人生はイエス様を信じていたら人生はこうなるはずじゃなかった、クリスチャンになったら人生すべて楽しいことばかりだと思っていたのに、私の考えていたことと全く違うって、そうつまずいてしまうかもしれません。私たちの信仰はしっかりと神様に根を下ろし、そこにつながっていなければ流されてしまいます。本当の祝福を見失ってしまいます。 続く18節19節では茨の中にまかれた三つ目の土地、その種の解き明かしがされています。18節と19節、ここも続けてお読みいたしましょう。3、はい。もう一つの茨の中にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので、実を結ぶことができません。この土地には茨がもう見るからに生い茂っていたわけではなかったでしょう。地表には茨はないけれども、地面の下には茨の根が残っている、そのようなことが当時もあったそうです。まあ、ある人はですね、当時のイスラエルの農夫たちはもう怠け癖があるから、茨のその上の部分だけは取り除くけれども根っこまでは取り除かないんだ、なんていう人もいます。そうやってですね、根っこが残っているとどうなるのか。茨のような雑草はですね、そこからぐんぐんと栄養を奪ってまた再生し、まかれた種の命までも奪ってしまいます。ですからこの茨の地においては、まかれた種は確かに芽は出すものの、成長し実を結ぶということはできません。これはまさにこの世のことに目を奪われ、流されてしまう私たちの心、そのような双心の私たちの心を表しています。神様も確かに信じている、しかしこの世の富、楽しさ、それも捨てられない、それらのことも神様のように大切、そのようにしてしまう姿です。祝福を求めることは悪いことではありません。しかしそのようなこの世の目に見えるものばかり追いかけ、それを手放すことができない、そうなってしまってはいけません。この土地はつまりどっちつかず、はっきりとせず、この世のあり方を捨て去ることができない、そのような姿を表しています。そして最後の20節には、豊かに実を結んだ、そのような土地が、そのような種の成長が記されています。最後に20節、このところもご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。良い地にまかれたものとは、和を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。これまで見てきた3種類の土地、それは実を結ぶことはありませんでした。しかし私たちがイエス様の例えから今日学びたいこと、それは収穫が確かにあった、そんな土地も確かにあるということです。イエス様は今日私たちに必ず収穫はあると約束してくださいます。私たちが今日御言葉がまかれたそれぞれの土地について思い巡らし、あんな土地、こんな土地、そして私たちの心、それを思い巡らした時、私たちについて適用を考えるならば、第一に御言葉を聞く、そのことが大切なのだということになるでしょう。そして私たちが御言葉を聞き受け入れ、そしてそれで終わりではなく、それに応えることがさらに大切なのだと、実を結ぶことが大切なのだと分かります。御言葉を聞きなさいとイエス様は言われました。聞くことにはいつも応答することが、答えることが求められます。そしてこのところから私たちは覚えたいんです。祝福の形は様々だということも。ここでイエス様がおっしゃられた実りは30倍ではなく、30倍、60倍、そして100倍という、それぞれ数字が違う、収穫量が違う、そんな祝福がありました。私たちはともすると誰かと祝福を比べ合ったり、 誰かと競い合ったりしてしまう、そのような目を持っています。しかしそのような必要はないんだ。さっきも言いました、30倍ですらそれは考えられないような素晴らしい祝福です。そのような素晴らしい祝福を、素晴らしい実りを神様が私たちに与えてくださっている。私たちはまず私たち自身に与えられている素晴らしい実りを神様に感謝したいと思います。そのことだけでもう十分に素晴らしいということです。そして私たちは今日ここまで種がまかれた土地、つまり私たちの心に、私たちのことにどちらかというと目を留めてきましたけれども、今私たちは今日このところからさらに見ていきたいこと、ここで終わらずに目を留めたいこと、それは今日の説教題でもある種まくもの、それは誰であったでしょうか。イエス様です。イエス様に私たちは焦点を合わせて、イエス様を見上げて私たちは歩んでいきたいと思います。私たちは今日も御言葉を聞く幸いに預かっています。それはイエス様が今この時もあなたに間違いなく御言葉を語られているから、この種をまかれているから、私たちは今日も御言葉を聞くことができます。次に送っていただいて、今日初めに見た絵がありました。ミレーの種まく人の絵を初めに今日私たちは見ました。そしてその当時どのようにしてイスラエルの農夫たちが種をまいたのかも私たちは確認しました。その農夫たちは種をまくときどのようにまいたでしょうか。種を節約しなければいけない、大切にしなければいけないと、良い地だけを探し当て、そこにちょこちょことまくような、そのようなまき方であったでしょうか。いいえ、違います。種まく者は袋に手を入れ、拳いっぱいに種を握りしめ、バーッと辺り一面に種をまく、そのような姿が見られました。このミレーの描いた種まく人、この絵を見た時に私が思ったこと、それはこの農夫は一体どこを見ているのだろうかという、この農夫の目線でした。右手でまいた種とは全く違う方向をこの農夫は見据えています。ちゃんと地面を見ないから、だから良い地がわからないで変なところに撒いちゃったんだって、そんな言い方もできるかもしれません。確かにこの種撒く人は撒いている地面ではなく違うところを見ているからです。そして私たちがイエス様を見上げた時、まさにイエス様もこの絵に描かれた農夫のように、私たちの心に今日も命の御言葉を撒いてくださっていることを覚えたいのです。イエス様はどうだったでしょうか。命の御言葉を、その種を良い地にだけ撒かれたでしょうか。節約して撒かれたでしょうか。いいえ、もしそうであったのならば、私たちの心にはその種は撒かれなかったのかもしれません。私たちの心はそのような元からの良い地であった、耕された心ではなかったはずです。私たちの心、それは固くなな心であったかもしれない、流されやすい心であったかもしれない、他のものですぐに満たされてしまう、そのような心であったかもしれない。しかしそこに諦めずに種をまき続けてくださった、そのような種まく人の姿を覚えます。私は昔学生時代よく種をまく、そのような経験をしました。実際の種というよりかは、これは直接の御言葉ではありませんでしたけれども、よくチラシをまいていたんです。大学の聖書研究会に来てください、教会の案内です、これ来てくださいって配っていました。ある時小学校で、今度子どもの集会が、面白い集まりがあるからみんな来て、そのように小学校でチラシを配りました。小学生たちが学校から帰る時間、下校する時間に合わせてですね、その門のところに行って、そして子どもたちにこんな楽しいプログラムがあるからぜひ教会に来て、 チラシを一枚一枚配りました。すると結構な子供がですね、そのチラシを喜んで受け取ってくれたんです。ああよかったって、これで蒔かれた種が今度はぜひ生かされるように祈ろうって、もう私もワクワクしながらですね、期待しつつ家に帰りました。しかし私が家に帰っている途中ですね、驚くべき光景が広がっていたんです。私がチラシを撒いて振り返って家に帰っている途中、地面には多くの撒いたはずのチラシが散らばっていたんですね。私はそれを見て心が痛みました。もうこんなことなら紙ももったいない、ちゃんと受け取ってくれる子供だけに、ちゃんと教会に来てくれる子供だけにチラシを配れればいいのに、なんて思ってしまった私がいました。捨てられた一枚一枚のチラシを拾いつつ家に帰るその足取り、それは本当に忘れることはできませんでした。しかしこのような道端に捨てられた種もまた生かされるのだと、私は励まされた、慰められた、そのような話もあります。まあ、それはですね、去年星バプテスト同盟の牧師たちが1年に1回集まって、まあ、本来はですね、岩手県にあるシオン錦秋湖で集まって、牧師たちが集まってですね、そこで会議をしたり、またさまざまな打ち合わせなどをしたり話し合いをしたり、そのような場を持つんですけれども、去年はオンラインでインターネットを通して牧師たちの集まりが持たれました。そこで講師として関西のある進学校の校長先生がさまざまな話をしてくださいました。その中で初めに先生がお話ししてくださったのは、それはご自身の救いの証について、どのように自分が教会にイエス様のもとに導かれたのかという話をしてくださいました。先生がお話ししてくださったその証はこのようなものでした。そのきっかけ、それは先生が高校生の時、朝登校するように登校する時、生徒たちにその門のところでですね、先ほどみたいに聖書の無料講座、そのチラシが配られていたそうです。では先生はその門のところでそのチラシを受け取ったかというと、先生はそこで受け取ることができず、自転車に乗っていたんだか通り過ぎてしまったのだか、そのタイミングが合わず受け取ることができなかったそうです。そして先生は自分のクラスに行って、朝その教室に入ってみるとですね、教室の隅のゴミ箱に大量に、そこにその聖書の無料通信講座と書かれた紙が捨てられている、それを見られたそうです。しかし先生はですね、それを見てある言葉に目がいったって言われてたんですね。無料って書いてあったんですね。聖書無料通信講座って、聖書にもちょっと興味があって、しかもそれを無料で学ぶことができる、私はこれを学んでみたいと先生は思われ、ゴミ箱に捨ててあったそのチラシを拾い上げて、そしてそこから聖書を学ぶようになり、そして教会にも通われるようになり、信仰を持つ、そのようになったお話をお聞きしました。そのお話をお聞きして、イエス様の計画、それは私たち人の思いをはるかに超えておられるのだと知りました。だって普通に考えたら、もう絶対に芽が出ることのないそのようなところから芽が生え、そして今は進学校の校長をされている、そのような先生の働きに大いに慰め励ましを受けました。種まく者が見ているもの、それは私たち人間が見ているものとは違います。もし種まく者が、この種が一体何倍になるのだろうか、その収穫量だけに、その現実だけに目を留めるのであれば、もしかしたらこの日本という土地には種はまかれなかったかもしれません。ある人は言います。日本はこれまで数多くの宣教師がやってきて、宣教の働きをしたのにもかかわらず実を結ばなかった、日本ほど伝道が困難な地はないって、そのようにおっしゃいます。 まあ、確かにそのように難しいと感じることも、そういう側面もあるかもしれません。しかしイエス様は、そんなこの地にも種をまくことを決してやめることはありません。日本において過去、これまで多くの殉教者の血が流され、それでも必ずこの地が回復すると、イエス様の期待が、眼差しが、そして命の言葉が、この地に注がれています。そしてイエス様が種をまくことをやめられなかったからこそ、70年前、福島県大野に一つの小さな種がまかれ、今ではいわきの地で豊かに実を結んでいます。決して諦めずに、今この時もこの地に、そしてあなたの心に、命の種をまいておられるイエス様の姿があります。この種が見ているものは、種まく者が見ているその光景は一体何でしょうか。この絵を見ても、この種まく人が見ている目線の先はわかりません。何を見ているのかわかりません。しかし種まく者イエス様が見ておられるのは、それは収穫であり、神の国です。自らがまいた御言葉の種が、小さな小さな種がいつしか大きな実を結ぶことを期待してイエス様は今日も種をまいておられるのではないでしょうか。実にその通りに2000年前に小さな種であったその神の国の宣教が今やはるばるこの地にまた世界各地にその広がりを見せています。ですからイエス様は私たちの心がどのような状態であっても今日私たちの心が他の何かに満たされていたとしてもイエス様はあなたの心に今日も種をまき続けます。そして種をまいたその土地にあなたの心にイエス様は好きを入れあなたの心を耕したいと願っておられます。時に私たちの固くなった心にその好きが入れられるとき私たちの心は痛むかもしれません。何かを手放さないといけないかもしれません。しかし私たちは今日神様の御前に私たちの心を差し出したいと願います。種まき耕し岩を取り除きある時は砕き私たちの心にある茨を取り除くそのために血を流される。そんな種まく者に私たちの心を委ね預けてまいりたいと思います。黙祷の時を持ちましょう。もう一度私たちは今日の御言葉を振り返り種まく者イエス様の姿を思い巡らしてまいりたいと思います。今日はイエス様が聞きなさいと群衆にそして私たちに御言葉を語られたそのようなところをご一緒に見てまいりました。イエス様は今日あなたが御言葉を心に受け入れそしてあなたの中から神の国が神のご支配がそこから広がっていくようにと期待されています。私たちが今日イエス様の例えを聞いた時種まく者のその眼差しをその愛を受けた時私たちの心はどうでしょうか。私たちの心はあるとき固くなになることがあるかもしれません。あらゆるもので踏み固められ御言葉を受け付けない心になってしまうかもしれません。またあるときには 御言葉を聞くは聞いたもののすぐにその御言葉を忘れあらゆるこの世の状況に流されてしまうそのような弱さも私たちにはあるかもしれません。また御言葉を聞き心に受け入れはしたもののこの世のあらゆる富、楽しみ、快楽それを捨て去ることはできないそれも何とか持ち続けたいそれも大切にし続けたいそのように二つのことをつかみ続けるそのような私たちの心があるかもしれません。私たちは今日自分自身の心を種まくものに差し出し私たちのこの土地にこの心に好きを入れていただきたいと願います。どうか私たちのこの心を耕しどうか実を結ぶ土地へと作り変えてくださいと私たちが自分の努力でそれをするのではなく神様にお委ねしてまいりたいと願います。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様あなたの愛は深く計り知ることができません。イエス様がどれほどこの世界を愛しこの日本を愛し福島をいわきをこの地を愛しておられるのかそして私たちをどれほど愛しておられるのか私たちには測ることができません。イエス様あなたはその愛のゆえに私たちの心に今日も種をまき続けてくださっていることを今日もう一度覚え感謝いたします。私たちがどうかまずは聞くものとなりそして私たちの心を神様に作り変えていただき良い地となり御言葉を蓄えていくことができますようお導きください。神様あなたは諦めずにどんな時でも御言葉をまき続けておられます。命の種をまいておられます。そのイエス様の姿を見て今日私たちもまたあなたと共に種まくものともならせてください。この一週間さまざまなところで自分自身がこれは悪い地だと決めつけることなく大胆に御言葉をまくものとならせてください。神様今週一週間そしてこれからも絶えずあなたの愛を受けて豊かな水が聖霊が私たちのうちに注がれますようよろしくお願いいたします。あなたが今日もこのところでそして世界各地でまかれているこの福音の種が豊かに実を結ぶことを私たちは期待し祈ります。あなたの神の国がこのところでそれぞれのところで豊かに実り広がりますよう期待します。感謝します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。